少し不思議ナイト。この番組では藤子 F 不二雄先生の少し不思議な物語について楽しくおしゃべりします。はい、皆さんこんばんは。ゆうすけです。
さっぱです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、もうね、あのポッドキャストなのでタイトルとかに出てると思うから何も隠すこともないと思うんですが、
あー、はいはい
今回久しぶりにゲストの方に来ていただいております。
はい、
あの少し不思議ないとといえばこの方っていう感じになりかかってるところはあるんですけども、
まあもう正直それはもうみんな聞いてる人はもうみんな知っている。
そうですね。はい、じゃあもうあの渋ってもあれなんで早速お呼びいたしましょう。ケリーさんです。こんばんは、よろしくお願いします。
どうもこんにちは、よろしくお願いいたします。
いらっしゃいませ。
はい、お久しぶりでございます。
2度目の登場ですね。
そうですね、1年ぶりぐらいかしらね。
ああ、もうそんなに経ちましたか。
うん、
ああ、
いやいや、
早いね。
で、今回はね、ケリーさんの方からのなんと持ち込みということでぜひね、出させてくださいということでお話があるということなんでね。
はい、
ぜひじゃ あのケリーさんの方にあのもうパスして、ここからはね僕ら聞き役になろうかなと思うので。
はいはいはいはい、
じゃ早速お願いいたします。
はい、ね、最近 SF 短編集をよくテーマに配信されてらっしゃいましたので、
はい、
私もぜひ参戦したくてですね。
やったーやった
ー。前回ね、番組に出演させていただいた時は遠慮して、はい、SF 短編には触れなかったんです。
いやいや、なるほど、ありがとうございます。お気遣いいただいて。う
ん、だけど、まあ、その後、いろんなね、作品語られてらっしゃったので、あ、今回は私もぜひぜひ、
はい、
と思って、僕がすごく、好きというか、とても考えさせられるエピソードで、
なんだろう。
今も昔も時々読んではいろいろと考えてしまうという、うん、楽しい内容ではないんですけれども、
はいはいはい、
いやいやブラックな内容でね、うん、コロリ転がった木の根っこほどブラックではないんですけども、
うん、
ちょっとね、すごく気に入ってるエピソードがまだ紹介されていなかったので、
はい、
今回はそれを紹介させていただきたいと。はい、思います。
ありがとうございます。サッパさんの顔がちょっと曇ってきましたね。
作品名はですね、
はい、
定年退職。退職がですね、仕事を辞めるんじゃなくて、
はい、
食べることを退くで退職なんですよ。
ああ、はいはいはいはい、なるほど。
で、主人公はですね、まあ、名前はどなたもほとんどないんですけど、74歳のおじいちゃんなんです。
う
ん、
はいはいはいはい。
でもそれは多分、年をとっておじいちゃんになって太ったのび太くんみたいな顔してます。
そうなんですよね。そっくりなんですよね、のび太くんにこれ。
ちょっとのび太顔してますよね。見えるかな。
お、
うん。
ああ。
うんうん。主人公のデザインがね。
で、それなりに未来の話ですね。どれぐらいなんでしょうね。まあ、21世紀になってるかなというような時代の作品、舞台ですね。うん。書かれたのは1973年なので、まあ、ちょうど今ぐらいの時代を想定している世界かなと思います。で、おじいちゃんね、こういらっしゃる、74歳のおじいちゃんいらっしゃるんですけど、最初の話のところではね、朝食を家族でとってるんですけど、
うん、
おじいちゃん、ご飯を残すんですよ。
うん、
で、もっと食べたらいいじゃないのと、こう家族に言われるんですけども、残したパンとかね、食べなかったパンとかは、保存パックに入れて保存しといてくれと。
うん。
行って食べないんですね。残すんですね。
うん、
はい。で、今日は区役所に行かなきゃいけないんだっていうことで、この74歳のおじいちゃん、区役所に歩いていくんですよね。
はい。
そうすると、道中ね、なんか、やっぱご飯ちゃんと食べてないから、
うん。
ちょっとふらつくんですよ。
うん。
そしたらね、やっぱ未来の世界なので、どういう仕組みかわかんないんですけど、なんか、街中に監視カメラみたいなロボットがいてね。
はい。
で、そのロボットがね、おじいちゃん大丈夫ですかって。こう、声かけて心配してくれる意味でね、声かけてくれるんですね。うん。だから、監視って言うとちょっと怖いけど、そういう意味じゃなくて、見守ってくれてるロボットが街中に、あの、防犯カメラのようにあるみたいですね。で、そのロボットはね、お年はいくつですかと。で、74歳です。で、あと、カードを見せてくださいって言うんですよ。
うん。
まあ、多分、今風で言うと、マイナンバーカードみたいなカードをね。
そうですね、うん。
その機械に見せると、じゃあ、おじいちゃん、救急車呼びましょうかと言ってくれるんだけど、まあ、おじいちゃんはいい、大丈夫だから、ちょっと断るんですね。うん、
はい。
まあ、それぐらい、大変、未来で、ね、こう、サポートも、国民へのサポートもよくできているような進んだ時代になっているのかなっていうのを感じます。で、何のためにね、今日は区役所に行くかというとですね、二次定年の特別延長の申し込みに行くんです。
二次定年。
うん。
この、一時二時ね。一回目二回目の一時二時ね。
はい。
で、あとどうもね、この時代になりますとですね、まあ、普通今だったら60歳、65歳ぐらいが定年ですよね。
はい。
定年退職、仕事を辞めるですね。うん、で、その後、ご隠居さんになりますけど、それがね、どうも、75歳まで、75歳と二次定年って言って、
うん、
なんか国民がね、年齢で区切られちゃうみたいなんですよ。で、その区切られるのを、ちょっと遅くしてもらえる申し込みができるそうなんです、区役所に行くと。
はいはいはいはい。
それのラストチャンス。
うん。
を申し込みに行くそうなんです。まあ、そんな話でよくわからないんだけど、ともかく区役所に行くんですね。
うん、
で、同じような目的で区役所に行く友達のおじいちゃんからね、ある情報をもらってね、賄賂を払ったら、二次定年延長する抽選になっちゃうんで、たくさんの方が申し込まれるので、
はい。
抽選になっちゃうので、ちょっとあるその書類に細工をすると、その抽選に当たるらしいぜ。賄賂を示す、賄賂を払うよという、こう、合図で受かるらしいぜという、まあ、ほら吹きじいさんらしいですけど、まあ、うん。まあ、そんなことも言われて、まさかそんなの無理でしょうと、こう、言いつつですね、この主役のおじいちゃんもですね、その書類に、申請するんだよね。
はい。
細工をしてね。
うん。
で、それ申請したですね、その日の夕方にね、当選発表があるんですね。
うん。
うん。で、もう時代が進んでますので、そういうのもテレビ、まあ、今で言うとネットで、YouTube の配信みたいな感じでね、当選者の発表をしますっていうのを、まあ、リアルタイムで見るんですよね。
うん、
そうすると、自分のマイナンバーは載ってないわけですよ。
ああ。
うん。外れたんですね。
はいはいはい。
あれ、賄賂払うってちゃんと意思表明したのに、通ってないじゃないかってことで、ネットで見てもちょっと、もしかして手違いかもしれないからっていうので、ファックスでね、情報を取り寄せるんですよ。
うん、
別の方法で。やっぱそれにも乗ってなかったんですね、おじい、この主人公のおじいちゃん。
うん、
はい。
で、家族はね、ああ、落選しちゃったんだねって。でも、二次定年になっても、私たちは家族でなんとかおじいちゃんのこと支えますからと。心配しないでくださいってこう励ましてくれるんだけど、すっきりしないので、
うん、
区役所に行くんですね。で、
はい、
そしたら同じように落選したホラフキじいさんもいて、
うん、
区役所の職員にもうクレームですよね。もう、お前ら、いい加減なことやってんじゃねえよ。いやいや、ちゃんと公正な手続きで当選者は決めたんですよ。嘘言ってんじゃねえっつって、もうほんと、老害なことをね、区役所で。
はい。
やりまくっていたらですね。
はい。
ピンポーンって、こう、放送が鳴ってね。全国の皆様、ただいまより、奈良山首相の重大声明があります。どうもこの時代の総理大臣は奈良山さんって方らしいんです。
はい。
で、まあ、多分全国生放送で首相の、
うん。
記者会見じゃないけど、うん、そういう、ね、ちょっと発表があるから聞いてねっていうのが始まるんです。
はい。
で、これとても大事なので、ちょっとコミックに書いてあるままそのまんま読みますね。
はい。はい、
本日、ここに、このような声明を私の深く遺憾とするところであります。健康にして文化的な生活。これは憲法に定められましたる大前提であります。我々はこれを定員法制定により現実のものとし、今日に至りました。しかるに、皆さんご承知のごとく、昨今の食料事情の急速なる悪化、ついにこの定員法を大幅に縮小をやむなきに至ったのです。一時定年を56歳とします。それ以上の生産人口を我が国は必要としません。二次定年を57歳から72歳までとします。それ以上の扶養能力を我が国は持ちません。73歳以上の方々は本日をもって定員カードの効力を失うものとします。年金、食料、医療、その他一切の国家による保障を打ち切ります。情けにおいて忍びがたきこと他言を要しません。しかし、現在人類がさらされております未曾有の危機に思いをいたせば、氷のごとく冷徹なる理性的行動。今やそれだけが人類を救う唯一の道なのであります。二次定年を超えられた方々、あなた方の運命はやがて、我々のものでもあるのです。各位ご自愛あって一日も長く実り多き人生を全うされんことを祈ります。こういう発表だったんです。
はい。
はい。
で、定員法というのはどうも、
うん、
まあ僕たちの日本で暮らしている日本でもいろんなこう国が保障してくれてる仕組みってありますよね。
はい。
はい
ね、国民健康保険とか、
うん、
年金とかね、雇用保険とか、うん、そういったサービスを75歳以上の人には保証しませんという法律だったようなんです。
はい。
で、これが社会事情がもっとひどくなったので、73歳まで引き下げるんですよ。で、73歳以上の人は日本国は必要としないので、
うん、
だ何にも救ってあげませんよというふうに解約するってことですね。
はい。
なのでこの主人公のおじいちゃんたちは74歳なので、
うん、
本当だったらそのうまいことその延長してくれる 少ない枠に乗っかれば、もう少し先まで年金とかもらえたんだけど、それが、もうごめん、もらえないというふうに国がもう決めちゃったんですね。
うんうんうんうん。
はい。そういう放送だったんですね。さあ、その後ですね、相変わらず、主人公のおじいちゃんは、ご飯食べるの控えて残しておくようにしたりとかね、節約してます。はい、で、前みたいに、街歩いてたら、ちょっと、お腹空いてふらーってなった、
うん。
またちょっと倒れたんで、またあのロボットが声をかけてくれるわけですよ。
はいはいはいはい。
救急車を呼びましょうか、おじいちゃん。まあ、今風で言うとマイナンバーカードを見せてねって言うと、あ、74歳ですか。助けてあげられませんね。
うん、
お気の毒です。お役に立てませんでごめんねってロボットに断られるんですよ。で、公園でですね、おじいちゃんとさっきのホラフキじいさんとね、
うん、
ちょっとくつろいでいたらですね、うん、ホラフキじいさんの孫がやってきてですね、うん、おじいちゃんじゃん。よかった、ちょうどよかった。ベンチが他のベンチ空いてないから、じいちゃんそのベンチ譲ってよって言ってくるんですよ。
はい、
年寄りに席を譲れとは何たることと年寄りは怒るんですけど、
うん、
主人公ののび太風のおじいちゃんはまあいいじゃないか、席を譲ってやろうよ、わしらの席はもうどこにもないのさと言って終わるんです。ちょっと厳しい話ですよね。
はい。
いや、僕、この話知ってたんで、話聞きながら途中からちょっと泣きそうになってました。
これね、絵が描かれたのが、1973年、
うんうん、
昭和48年なんですね。
はい。
で、この頃、日本は、第二次ベビーブーム。
うんうんうんうん。
団塊ジュニアが、
うん、
生まれる時代なんですよ。
はい。
だから、1年間にね、200万人ぐらい子供が生まれてる時期なんですね。ちなみに、今の日本って、1年間に約80万人ぐらい子供が生まれてるんです。
はい。
なので、多分、サッパちゃんの世代も、あまりたくさん子供いる世代じゃないんで、多分全国に100万人ぐらいしか同級生いない世代だと思うんですよ。
何ですかね。
100から110、20万ぐらいなんだよね。うん。で、今の50前後ぐらいの人たちは、全国に同級生が200万人ぐらい。
はいはいはいはい。
で、段階の世代って言われる、戦後間もなく生まれた昭和20年代前半生まれの人は、全国に同級生が250万人ぐらいいるんですよ。
多い。
うん、
だから、ね、そういうどんどんまだ日本が人口も増えて、
はい、
どんどん豊かになっていく時代なんですが、
うんうんうん、
地球の人口も1960年代、70年代って、人口爆発って言って、どんどんどんどん増えていく。まあ今も地球人の人口で増えてるんですけれど、
はい、
ね、なので、この、1960年代、70年代ぐらいから人口が増えすぎちゃって食糧難になるんじゃないかという国際的な不安が出てた時代に書かれた作品なのね。
はい。
で、幸い日本は恵まれた国なのでちょっと食糧難なんていうのは今のとこ一応起こってないですよね。で、だけどね、今結構問題になってるものと結構重なってくる。で、これが書かれたのが昭和48年。
はい。
はい。
今から50年近く前なんだけど、
うん、
このね、昭和48年っていうのはね、福祉元年って言ったんですよ。
はぁ、
あ。
なるほど。
これね、 福祉とか、もっと広い意味で言うと社会保障って言葉があるでしょ。
はい。はい。
まあ、国がいろいろと助けてくれる、援助してくれる仕組みだよね。うん、で、これって日本はすごく進んでるわけじゃないじゃん。もっと進んでる国がヨーロッパにあるじゃん。
はい。
で、まあ当時はイギリスとかが結構有名だったんだけど、今はね、北欧諸国とかって言われるんだけど、うん、まあそういう福祉の先進国並みの取り組みをするようにできるように仕組みが整ったよっていうことで、この年を田中角栄が福祉元年って言ったのね。
福祉元年、うんうんうん、はい。
で、これ例えばね、どういうのがすごいこと、本当すごかったのよ当時。例えばね、あの当時のね、70歳以上の高齢者の医療費は無料にしますっていう制度があったの。
はい。
今はしっかり払ってもらわなきゃいけないんですけれど、当時は50年近く前はね、おじいちゃんおばあちゃん病院代タダだったんですよ。
うんうんうん。
なので、暇なおじいちゃんやおばあちゃんたち、退屈なんで、病院に遊びに行くんですよね。どこも大して悪くないのにね。
はいはいはいはい。そうそう、
サロンになるんですよね、病院がね。
そう。
ああ。もう、
だから外来の待合所はもうほんと老人クラブみたいになっちゃってね。
うんうんうん。
あれ、最近、ゆうすけのおじいちゃん、病院に来なくなったね。どっか悪くなったのかしらって、病院で話し合ってるような、
うん。
感じなんですって。
ここ病院やぞってね。
うん、
で、そこで、やっぱりこう、無駄な医療費じゃないですか。
はい。
本当に医療受けたい人にお金が回らず、元気な人に病院使ってもらってちゃ、やっぱ、本末転倒でね。
うん。
まあ、この病院代タダにしてあげましょう制度は、日本は10年でやめちゃうんですけど。
はい。まあまあ、無理があったね。
うん。まあ、ともかく、その昭和48年は、そういう、まあ、まだまだ、高度経済成長ラストの年なんで、
はい。
ね、この後すぐオイルショックが来ちゃって、
うん、
景気が悪くなるんで、はいはいはい、福祉2年は来なかったんですけど、
残念。
元年だけだ、元年だけだったんですけど、
はい、
うん、だから日本はどんどんどんどん発展して、もっと豊かになる時代だけど、気になるのが食料の。
うん、
これが50年前の心配事だったんだよね。
はい。
で、現在は食料難ではないですけど、やっぱりこう、医療、年金、
うんうん、
今、介護だよね。
はい。
うん。の問題があって、このね、定年退職という物語では、食料難をテーマに、年寄りにはもう食べ物の保障はしませんっていう話なんですが、
はい。
これ、日本も間違った歩み方をすれば、奪捨て山政策ですよね。だから、もう年金、もう75歳以上の人には年金払うのやめます。病院代安くするの、ね、国民健康保険とか、後期高齢者医療とか、まあ、保険証見せるけど、それ持ってても安くしてあげません。介護も提供してあげません。っていうふうに言ってるように僕にはこれ読めるんです。今の時代から見ると。
うん。
なので、50年前の作品ですけれども、なんかとても今の時代を表せる物語のようで、なんかこれいつも読むとゾゾゾとするんですよ。
うわぁ。
ね、社会保障のね、なんかちょっと僕は、ちょっとそういうテーマなのかなというふうにちょっと捉えてしまって。
はい。
でも、はいはいはい、
こう首相、このね、総理大臣がね、もう本当に打ち切りますってこんなテレビで断言するなんて、ちょっと日本じゃありえない話なんだと思うんだけどね、社会システム的に。まあでもね、おじいちゃんおばあちゃん今多いしね。うん、
いやー、本当ですよね、
うん。もう今ね、高齢化率が 約3、ほぼ 30% の状態だからね。
そうですよね。
もう、国民の3人に1人はおじいちゃんおばあちゃん。まだ50年前はね、まだ高齢化率 7% ぐらいだったので。
そうね。
おじいちゃんおばあちゃんもまだ少ない時代だったんですけど、今うじゃうじゃいますからね。
ね。
そしてその次は僕もおじいちゃんになりますから、そうするとゆうすけくんとかさっぱちゃんたちからこう私はいろんなこう援助を受けたり介護を受けるというそういう世代なんでね、頑張って働いていただきたいなと思っております。
いやーでもなんかね、そう、その言葉がね、ほんまやから他人事じゃないですもんね。自分に回ってくるんですもんね、いずれこうやってこういう話がね。
だからね、ちょっとね、怖いんですよ、これ。コロリ転がった木の根っこさんとか、本当に個人的な恨みの話じゃない。
はいはいはいはい。
あれも怖い話だけど、これは本当に国から捨てられる話だから、奥さんに捨てられる話じゃないんだ。なんかね、ゾクゾクするの、これ。
ねえ。いや、これ、最後のセリフ、すごい重いですよね。若者に席を譲れと言われて、わしらの席はどこにもないのさって言って終わるっていうのがね。
切ない。
切ない。ねえ。うわ、
ちなみに、藤本先生、この食糧危機を意識した SF 短編、なんいくつか書いてますね。
あ、そうなんですね。
そうですね。いくつかありますね。
それは、また、ゆうすけさんに譲りますので。
ありがとうございます。
また、語っていただけたらなと思いますがね。はい。ちょっと、今の時代に通じる50年前の作品、定年退職、ぜひ、読んでみてください。私からは以上です。はい。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
いや、定年退職っていう作品ですけども、僕も知ってたんですよね。ケリーさんが、紹介される間にこう、あ、こんな話だったなってこう思い出しながら聞いてて、サッパさんは初めてですよね。どんな展開になるんかなと思いながら、はい、
初めてです。
ハラハラしながら聞いたと思うんですけど、こういう作品があるんですよ、サッパさん。
いやー、こうやっぱ社会問題って結構でかい枠組みというかじゃないですか。それって、まあケリーさんもさっきおっしゃってましたけど、やっぱ時代変わってこう年数がと書かれた時からだいぶ経っても、やっぱ自分たちの時だったらどうなんだろうって置き換えて考えちゃうから、結構ずっしりきますよね。
変わってないんだよね、本質がね。50年前の人がね、今の時代をこうなるって思っていた人ってどれぐらいいたのかとかちょっとわからないけど、もう20歳ぐらいの時にこれ読んだ時より今読む方がちょっと身に染みるよ。
いや、本当にそうですよね。なんかね、この先見の明がとかっていう、ね、そういう切り口で先生のことを褒めたたえる路線もあるけど、それよりもこれよりも、今現実自分たちの世界こうなってるよ、どうなのっていう、そこら辺のね、ずっしり感がすごいなと。これ結構印象的なお話なんで、SF 短編いくつか漫画出てるんですけども、
はい、
タイトルとかにもなったりするんですよね。いろんなお話が入ってる SF 短編なんだけど、定年退職っていうタイトルで、中に定年退職も含むいろんな SF 短編が載ってるみたいな。だから、まあ、本当に看板的な、
はいはいはいはい、
本当に代表的な SF 短編の中でも立ち位置にある作品かなっていうふうに思いますよね。
ちなみにこの定年退職は盗作疑惑がありまして、
嘘。
アメリカに似たような話と映画も あるんですって。なので、
はいはいはいはい、
以前からね、盗作じゃないかとは言われてるんですが、藤本先生はそれ盗作はしてないというふうに、否定はされてます。
はい。
はいはいはい、なるほど。
まあ、でも、同じ時代だから、同じようなことを考える方はいるんだろうね。そういう作家とか、クリエイティブな方たちの中にはね。うん。
そうですね。
まあ、私は藤本先生の作品が面白ければいいので、まあ、別に、いいじゃん、それぐらいと。無責任に思っております。はい。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあ今回は、ケリーさんに来ていただきまして、
はい、
SF 短編の定年退職という話をご紹介いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。